レポーターは畑野ゆう子さんです。ゆうこりん、
はい、皆さんこんにちは。
どうしました？
いや
ちょっと片言感がありましたけど。
片言感ありますね。ぎこちなくてありがとうございます、うん、ゆうこりん呼んでいただきまして。
もうしょうがないからさ、うん、僕だけが渋ってる状況っていうのもね、
そうですね、
よくないからさ、
うんうん、
流れに乗るっていう日本人らしい体質で、
もう僕には巻かれる。
僕今回これです、多分お役ごめんなので来週以降は分かんないですよ。
そうなんですよ。だから2週間しかねなかったんで、2回しかなかったんで先週はやり直していただきましたが、今日は最初からということで、うん、張り切ってレポートを進めていきたいと思います、
はい、よろしくどうぞ。
はい、本日はですね、調布FMがあります田作りの8階にあります映像シアターの前にやってまいりました。本日命の形という映画の上映会が開催されるということでやってきたんですけれども、本日はですね、この命の形という映画全3回本日上映が予定されております。この映画どんな映画なのか、お話を伺っていきたいと思います。新井さんと梶原さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、6月11日日曜日ということで、震災から東日本大震災ですねから6年と3ヶ月が経ちますけれども、この命の形も震災を契機にした映画というふうに伺っております。梶原さん、この映画命の形という映画ですが、どんな映画なのか少し教えていただけますか。
伊勢しずこさんという、旅する絵本画家、行動する絵本画家という方がおりまして、その方が宮城県の吉田浜に行った時に流れ着いた一本の黒松を見てというより、その黒松が自分を呼び止めてくれたんじゃないかなと思うほど黒松に惹かれたそうです。それで自分が被災地に対して何ができるかということで、自分はやっぱり絵描きだからこの黒松を描いていこうということで絵を描き始めて、3年9ヶ月毎年毎年そこに行っては描き続けた映画で、非常にその自然の美しさ、その中に私は一番印象的なのは、その雪の降る日に町の放送から誰々さん何歳、誰々さん何歳っていう放送とともに、今吉田浜で亡くなった方のお名前を呼んでいますというようなことと、浜に打ち上げられたその黒松の亡くなった姿というのが重ねて、とてもこう胸に打たれるような場面がたくさんありまして、やっぱり今命が軽くなっております。そういう中で命をどう伝えるかということで、伊勢さんは木と、それから子どもに命の形をね、伝えようということでたくさんの本を書いております。それでこの映画を見て1分で気に入ってしまいまして、これはもうすぐ調布でも自主上映をしようということで、11月19日に初日だって、今から半年後に自主上映ができるということはすごく私たちとても嬉しいです。
ということで、震災で東日本大震災で宮城県亘理町吉田浜にあったですね、一本の黒松が倒れている倒木の黒松に呼び止められた画家、絵本作家の伊勢秀子さんを、ヒューマンドキュメンタリーという形で捉えた、そんな映画なんですよね。まるで絵本のようなドキュメンタリーということで、この絵本作家の伊勢秀子さんがドキュメンタリーの中心になっているんですけれども、そのね、伊勢絵なんかもね、時折入りながら、とても素敵な映画になっております。
それからね、伊勢さんは小さい時からチェロを弾いてらっしゃったんで、そのチェロの主題歌ってずっと映画に流しているチェロの音も伊勢秀子さんが演奏してらっしゃいますし、一番感動的なのには被災地に応援に行こうということで1000人のチェロコンサートというのを開催するんですよね。そこの中の一人の奏者として参加してるっていうことと、そこに高校生や子どもたちがたくさん参加してるっていうことで、それもまた絵と 音楽の美しさが溢れて出た素晴らしい、本当にみんなに見ていただきたい映画です。
ということで今回は自主上映ということで、今までは下高井戸シネマなどですね、そういった映画館で上映をされてきたそうですが、今回田作り祭りの一環ということで、この命の形が自主上映されます。自主上映は初めてということで、ぜひ皆さんにお越しいただきたいなと思います。後ほどまた時間などお話を伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、今回この、調布で上映会がされるということ、この田作り祭りの一環でこの映画が上映されるきっかけというのを簡単に伺えますか。今度は、新井さんに伺っていきたいと思います。
はい、新井です。まずスタートは伊勢秀子さんの絵、そして長田博さんの詩、最初の質問っていうところからスタートしたんですけども、
これはまた違う絵本ですね。
そうですね、伊勢秀子さんとの出会いなんですけどね、たまたま私の主人が関口さんの番組、
関口博さんのテレビ番組ですね。はい、
そうです。その番組を見てまして、そこにご主人のノンフィクション作家の柳田邦夫さんが出てらして、奥様伊勢秀子さんの本の説明をしてたんですね、紹介を。それで知りまして、そして伊勢秀子さんを追っていくうちにこの映画とたどり着いたというわけです。でこの映画は先ほど梶原雅子さんが発起人ということで始まったんですが、樹木を守る会の皆さんの協力でこの上映が実現できたということが大きいです。で最初梶原さんが伊勢新一さんと伊勢秀子さんの対談を聞き、その封切り初日にね聞いたんですけども、最終日には私も一緒でした、うん、そしてそこで柳田邦夫、伊勢秀子ご夫妻と会いました。でこう命を大事にする、たくさんの著書に感動していた梶原さんは、この映画を調布でも自主上映したいと思われたということです。まあ、3.11 で倒れ流された黒松を、ね、先ほどお話にありましたように4年間書き続けた伊勢秀子さん、幾度も宮城県の吉田浜を訪れ、実際に自分の足で行って黒松との対話を深めていったということで、本当に感動の映画なんですね。私も自分のこと話しちゃうとあれなんですけども、人生の中で生涯の中で、ベスト10っていう映画があるんですけど、そのうちの一つに入ります。この映画が、この映画と出会ったのも梶原さんのおかげで、やっぱりとても見るごとに新しい発見があって、私多分今日で4回目なんですけど、見るたびに新しい発見があるんですね。でまた見たくなってしまう映画で、こんな映画は初めてです。でとても静かな映像と、そして秀子さんの語り人で、とても静かな癒される映画なんですけども、昨今すごくもう展開が早くて刺激の多い映画がある中で、この映画は本当に真逆で、ゆっくりなんか考える、自分自身のことも考えられるようなこと、それが私この映画を好きになった理由ですね。あと伊勢さんのチェロの演奏、自らの演奏が映画の主題曲になってまして、それがすごく素敵なんですね。もうカッチーニのアベマリアとか、そういう曲が流れるんですけども、私の大好きな曲なんですね。あと場面ではくぬぎの子供、おばあさんの木から落ちたそのどんぐりが大木になるっていうことで、すごい大変なことだと思いませんって伊勢さんが言ってるんですけども、8歳ぐらい、ね、本当に8歳ぐらいでもうちょっとどのくらいかな、1メートルもいかない、この一生懸命生きてるこの命、そういう見出しがあるんですけども、木だって命がけで生きてるんだよって映画の中で伊勢さんが言ってるんですけども、芽が出ること自体奇跡なわけなんですよね。その木がやっぱり8年間、10年間、50年間、100年間生きるってすごいことなんですよ。だから本当に大事にしなければいけない。もちろん人間の命も動物も木の命も同じなんですよね。
そういった命の大切さというのを改めて感じられる、またそういった先ほど癒されるというお言葉もありましたけれども、この日曜日にねぴったりな、癒されて、そして命の大切さを感じられる映画かなと思います。 今日はですね、第1回目の上映が11時から12時ということで、今ちょうど12時半ということでやっております。この放送を聞かれて、行ってみたいという方は、1時半から3時、1時半から3時が2回目。で、その後ですね、監督の伊勢慎一さんのトークショーということで、3時10分から4時半までトークショーになります。こちらのトークテーマは、樹木から駅前広場を考えようというトークテーマで行われます。また最後は3回目ということで、午後6時から夜の7時半までという回もございますので、ぜひ皆さん本日ですね、今日当日券、1000円で販売、まだ数が少し余りがあるということですので、こちら見に来ていただければと思います。田作り8階映像シアターで行っております。ということで、本日は田作り祭りの一環で上映をされている命の形の上映会、田作り8階映像シアターからお届けしました。新井さん、梶原さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。多分運営などもやってらっしゃってお忙しかったと思うんですけどもね。
そうなんですよ、はい、もう本当にお忙しいところを抜け出してきていただいたのでありがとうございます。
いえいえ
ということで、以上街角レポートでした。
はい、ありがとうございました。畑野さんの、まあ、2週間という、また僕短い間でしたけれども、
そうですね、はい、
はい、これからも畑野さん、この時間帯の中継やっていくと思いますので、次の方ともぜひうまくやっていただきたいというふうに思ってます。
はい、それ大事ですね。わかりました。またでも、なんか、お兄さんの時もあると思いますので、楽しみにしております。
はい、ありがとうございました。畑野優子レポーターでした。はい、